ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き、地域政策学部観光政策学科准教授、小熊仁先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は先生の研究の内容を詳しくご紹介していただきたいと思うんですが、高崎市内で買い物困難者の方の調査をなさったということなんですよね。
は
い
は
い、
そうです。まあ、昨年度かな、高崎市の買い物困難者の推計というのを行いまして、なぜこれやったのかというと、一応この買い物困難者に関してはもう全国的に買い物困難者の問題っていうのはまあ広まっていて、で、まあ、当然ながら高崎市内の方でも多分おそらくリスナーの人で聞いたことある人って多く、いると思います、
はい、
で、まあ、実際に、高崎市内にどれだけいるのかっていうことを考えると、うんうん、
はい、
これ全然何も推計されてなかったんですね。
そういうデータ自体がなかった。
そうなんです、はい、一応経済産業省と、まあ、農林水産省が、2015年と16年に、まあ、それぞれ買い物困難者の人口っていうのを、まあ、出してて、高崎も出してはいるんですけれども、
はい、
これは全国統一基準で出したもので、うんうん、
はい、
高崎は高崎の事情って当然ありますんですよ、それを踏まえてやっぱ調査じゃないんで、
はい、
じゃあ実際にこの高崎そのものの特性を踏まえて、買い物困難者の人口を地域別に出すと、
うん、
大体どういうような感じになるのかなっていうようなことをやっぱり問題意識として持って、
はい、
まあ、市と一緒になんですけども、まあ、調査に取り組んだっていうのがあります。
なるほど。高崎市と高崎経済大学小熊先生、
はいはい、
一緒に調査をということなんですね。で、買い物困難者というとですね、
はい、
まあ、これは高崎ということではなくて全国的にかもしれませんが、うん、大都市圏よりも人口がこう、ね、集中している地域よりも、
う
んうん、山村地域でお買い物に困っていらっしゃる方が多いという、はい、そういうイメージがあるんですが、このあたりどうでしょうか。
そうですね、やっぱり、まず中山間地域っていうと、うん、やっぱりスーパーまで遠いとか、まあ、近くに商店があったんだけど潰れたとか、まあ、いろいろ店の問題っていうのは、うんうん、ありますから、
はい、
まあ、そういった意味で店があるかないかっていう意味ではやっぱりそこに目がいってしまうのは仕方ないことかなというふうに思うんですけれども、はい、うん、まあ、ただ、この中山間地域に住んでいる人の多くは、こう車を使えるっていう、
はい、
車っていう武器が、ありますので、で車を使えるようだと、まあ、買い物に行くにそんなに、うんうん、自分は車を運転できるから苦じゃないっていうことが、それもちょっとちゃんと調査してみないとわからない部分が あるかなっていうふうに思います。
その調査対象というのはご高齢の方中心に。
そうですね、65歳以上っていうことはありますけれども、うんうん、
はい
はい、で一方で高崎市の場合は郊外に住む人ですね、中山間地域のその郊外じゃなくて、
はい、
要は国道沿いとか、
はい、
そういった幹線道路沿いに、まあ、住む人が増えていて、逆に街中に住んでいる人とかが、
はい、
スーパーがもう全部この幹線道路沿いに移ってしまって、
うん、
まあ、自分のところの近くにあった商店もなくなって、
はい、
スーパーも、遠いしっていうような感じで困ってるケースもやっぱりあるという感じがします。
この高崎の市街地よりも幹線道路沿いの方がスーパーマーケットが多いというのは、はい、なるほどって今思ったんですけど、
そうですね、まあ、そういった意味でまあ、このスタジオの近くにオーパーができてくれたっていうのは、はいはい、結構良かったことなのかなって思ってるもしてますけれども、
例えば先生の調査結果で高崎のその地域で言うとどうなりますかね、
はい、
買い物困難者の方が多い地域。
多い地域ですね。やっぱ多い地域でやっぱ数で出していくと、やっぱり高崎の旧市内、要は高崎地域ですね、が一番ですね。
そうなんですね。
はい、
山間部ではなくて。
山間部ではなくやはり、市内ですね、
それはね、意外な感じがしますけど、
やっぱり市内の中でも大きい道路沿いに住んでいて、で車使える人は、うん、特に困らなくていいんですけども、
はい、
逆にそうじゃない街中の、ま、高齢者の方々ですよね、で結構高崎市の市内にもたくさん、高齢者の方住んでおりますけれども、そういった人たちがやっぱり特に、
はい、
買い物に困難抱えているっていうところが、うん、まあ、あるかなと という感じがします、はい、
先生の調査結果は高崎市の地図上にこう枠になってね、示されているこう図があると思いまして、今パソコンでねご覧になっておりますけれども、その地図上に示された枠がどういう意味なのかとか、買い物困難者どういう方をどういう根拠で算出したのかお願いします。
計算の仕方ですよ、
はいはい、
で計算の仕方なんですけれども、GIS っていうのを使って、
GIS、
はい、地理情報システムっていうんですね、はい、まあ、よく Google なんかでよく、うん、自由に使うことできますけれども、まあ、そういった地理情報システムに、人口を組み込んで、
はい、
で、さらにその上に、百貨店、生鮮食料品売ってるスーパーと、あとイオンみたいな総合スーパーですね、あれのまあデータをそこにポイントで取り込んで、
どこにあるかというの
を、そうですね、でそこから500メートル圏外ですね、うんうん、に住んでいるまあ人たちの数っていうのを出します、
はい、
でこれなぜ500かって言いますと、高齢者が苦なくまあ歩ける距離っていうのが平均、うんうん、まあ、それぐらいだっていうことで、まあ、500というふうにしてます、
うん、そうですよね、半径500メートル超えてくるとちょっと行くのが大変、
はい、県外にある人たちのまあ人口ですね、まずそれを出して、で出すところまではいいんですけれども、高崎市の場合はまあ全体としてそうかもしれませんけれども、うん、やはり高齢者の方でも車を使える人っていうのは非常にこれ、はい、多いですよ ね、 65歳以上ってなるとまだまだ、
う
ん、まあ、使えますし、でさらに、車が使えない人たち当然含まれていて、うんうん、
はい、
でじゃあ車が使えない人っていうのはどういった移動手段で移動するのかっていった車の次に使う移動手段ですよね、それがまあ送迎に、
ご家族の送迎ですか、
そうですね、うん、友達とか家族の送迎になります、で2つをですね踏まえて、まずその県外の人口を出しますよね、うん、に、自家用車の、非保有車の割合を出すために、はい、はい、まあ、高崎市の、自家用車のこの、持っていない65歳以上高齢者の割合を、
はい、
まあ、かけて、上げると、自家用車を持っていなくて500メートル圏外に住んでる人の人口出ますよね。
なるほど。
でさらに、自家用車を持ってなくても家族の送迎に、
うんうんうん、
まあ、頼れる人ですね、はい、これは群馬県自体で、頼ってる、65歳以上が、48% だったが、ちょっと間違ってたらすみません、確かそれぐらい43かな、
40数%
ということで、うんうん、でまあ、それをかけてあげると本当に車を持ってなくて、はい、家族や知人の送迎にも頼ることができない、人が出されるわけですね。で私ここで公共交通なぜ入れなかったのかっていうと、
今ちょっと思ってました、
実は群馬県の、はい、まあ、高齢者で、まあ、これ県がやった調査なんですけれども、ほとんど公共交通使わないです。まあ、やっぱりその調査の中でも車を持っていない高齢者っていうのは何で移動しているのかっていうと、うん、まあ、送迎が40数%なんです、うん、で残りは自転車か徒歩で、公共交通が 0.3 ぐらいなんですよ、
ね、もっと使ってほしいですけど ね、 ね、高崎市内便利なグルリンも走っていますし、
だから、まあ、うん、公共交通本来は入れなきゃいけないんですけれども、あまり選択肢としないのであればということ で、
で、ね、
ちょっとそこはカットしても大丈夫かなと思って。
なるほど、
で
です、その結果、高崎市内の65歳以上で、はい、買い物がしにくいところに住んでいらっしゃる買い物困難者、
はい、
どのぐらいいらっしゃるんでしょうか、
はい、市全体としましては、12,311人です。
推計値ですね。
推計値ですね、
はいはい、
でうち高崎市旧市内ですね、
はい、
が、7842人ですね。あ、はい、まあ、次に多いのが、群馬地域ですね、はい、まあそこイオンありますけれども、イオンから外れるともう本当に、
そうか、イオンの周りの方はいいけれども、
いいんですけども、それ以外のところは本当にあそこ、そうですね、うん、まあ、割合としてそこまで多くなかったのが、クラブチエリアなんです、ね、
クラブチエリアの方は、はいはい、それほど買い物に
そうあまり困ってないと思いますね。
意外な結果ですね、
はい、その理由は、うん、やっぱり皆さん車持って自分たちで出かけられるかなと、はい、というところが、まあ、一番大きい、要素なんですけれども、 それ以外のまあケースとして、まあ倉淵にまあ市が提供しているお年寄りグルリンタクシーでしたっけ、
はい、
ですとか、
ね、
まあ、あとはボランティアの輸送ですとか、いろいろなまああの買い物代行ですとか、そういったいろいろなサービスをまあ使えるような状況もありますし、まあ、あとは、まあその辺の、まあ、あの家庭集まって、
はい、
宅配サービスね、コープの高いサービス、
何件か集まって、
そうですね、まあ、あとは道の駅なんかは、配食サービスとか、
はい、
まあ、そういったこともやってますので、まあ、そういったところで、まあ、買い物の困難っていうのは、まあ少なくなってるんじゃないかなっていうのを思ったりもします。そうですね、
クラビチエリアは買い物大変だろうという、はい、そういう考えのもとからこう支援も今行き届くようになった逆に現れと、はい、いうこともできるわけですかね。
そうですね、それに加えてやっぱりクラビチ自体がやっぱり助け合い、
はいはい、
人と人とのやっぱり助け合いとか、隣同士の結びつきっていうのが、まあ、やはり市の中でも、うん、まあ、強いというふうにまあ伺ってもいますので、
はい、
やっぱりそういったまあ助け合いのところですとか、そういうのも生きてるんじゃないかなというふうなこともまあ思います、
まあ、そういったところでいろいろなこう解決方法というのは、
はい、
今後、まあ、研究も進んでいくところなのかなと思いますが、先生どのように何かお感じでしょうか。
そうですね、やっぱりこの買い物困難者の問題っていうのは、やっぱり一人一人、あとは各ご家庭ごとに事情がやっぱり異なるので、
うん、違いますよね、何か交通があったらいいなっていう方もいらっしゃるでしょうし、
そうです
お店が近くにあったらっていう人もね、
いますね、だから、まあ、統一してやっぱり政策を取っていくっていうのはこれ、うん、すごい難しいと思います。
うん、
まあ、なので、まあ、実際にどうですかね、本当に今後、
はい、
そういった、まあ、少子高齢化進む中でやっぱ考えていかなきゃいけないのは、まあ、街中に人口集中、
はい、
人をまあ集中させて、まあ、街中をまあ便利、そこ住んだところをまあ便利させていくっていうコンパクトシティの、
はい、コンパクトシティですね、
まあ、はい、考え方ですよね、うんうん、まあ、ああいったことも、まあ、長期的に見れば、うん、まあ、検討していかなければいけないのかなというふうに思います。
はい、わかりました、はい、ラジオゼミナール2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部観光政策学科准教授小熊仁先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木良武雄でした。